それでは聖書の朗読に移ります。今朝の箇所はマルコの福音書4章の26節から29節です。それではマルコ福音書の4章の26節から29節までですね、お読みしたいと思います。またイエスは言われた。神の国はこのようなものです。人が地に種をまくと、夜昼寝たり起きたりしているうちに種は芽を出して育ちますが、どのようにしてそうなるかその人は知りません。地は一人一人で実をならせ、初めに苗、次に穂、次に多くの実が穂に出てきます。実が熟すとすぐに釜を入れます。収穫の時が来たからです。はい、続きまして、教区の講談交換により、今朝は服部希望教会の山下大輝、牧師がメッセージを取り継いでいただく予定でございましたけれども、先生がコロナに感染されましたので、今日は動画にて、説教をお聞きいたします。一つだけ注意点がございます。これは服部希望教会に宛てたメッセージでございまして、先生は服部希望教会と言っておられますが、そのところをですね、橿原教会と置き換えてお聞きくださいますようにお願いいたします。それではよろしくお願いいたします。
お祈りいたします。天のお父様、世界のベストセラーである聖書を通して今朝私たちに語りかけ、私たちが良い土で、つまりは良い心であなたの命の御言葉を受け取ることができますように、どうぞこのメッセージの時間をあなたが導いてください。イエス様のお名前によってお祈りをいたします。アーメン。今朝のメッセージのテーマは自然に育つ種の例えになります。イエス様はこの神の国は次のようなものであると26節で語られました。つまり種まきから釜を入れて収穫までのこの農作業が神の国のようだとイエス様はおっしゃったんですね。よくわかるようでちょっと分かりにくいな、ピンとこないなと、私は正直思う時がありますけれども、今朝じっくりとこの真理の命の御言葉であるイエス様の例え話に私たちは傾聴していきたいと、そう願います。この神の国は次のように受け取ることができます。神の国とはまさに私自身、福音を信じるクリスチャン自身を表しています。またこの聖書は誤りのない神の言葉だと信じる世界中のキリスト教会のことを表しています。まずこの種まきについてご一緒に見てまいりますけれども、種をまく人はイエス・キリストです。種は御言葉です。つまりマルコの福音書の一章の一節はイエス・キリストの福音の始めと書かれてありますので、この種は福音を表しています。次に29節の実が熟すと早速釜を入れる、収穫の時が来たからであるというのは世の終わりの時です。 新しい天と新しい地が来るとき、つまりイエス様が再び来られてこの世界が終わるときを表しています。何をここで私たちは受け取ればいいのかですけども、つまりはもう神様はこのイエス様の福音でもう契約は最後になりますよということです。モーセの時代、神様は契約をイスラエルの民と結ばれました。預言者アロン、モーセを通してこの三位一体の神様は人類と契約を結ばれたんですね。それが旧約聖書でした。そしてそれから3000年近くが経って、神様が人となってこの世界に来てくださった、それがイエス様ですが、イエス様のあの十字架の贖いは新しい契約、人類救済の罪の許しの道の新しい契約でした。つまりはもうこの新しい契約が私たち人類と神様を結ぶもう最後の契約ですよということです。この使徒言行録から今日まで2000年が経ちます。おおよそ2000年です。その間もう世界中のキリスト者たちが福音という種をもう ばらまきました。日本でしたら庇護よく来る1549年、フランシスコ・ザビエルが始まりだとされています。この福音の種は世の終わりまでずっとまかれ続けるのです。つまりはイエス様の到来がこの終末の時代の幕開けだということを表しております。イエス様の福音はもう世界中で語られ続けます。さまざまな方法で知恵を用いてこの福音の種を私たちは撒き続けるのです。今度の日曜日は国際ギデオン教会の大阪支部責任者の山口富蔵さんが第二礼拝に出席されます。報告の後にギデオン教会の宣教報告とお証しをしてくださるんです。このギデオン教会の福音の種まきは実にストレートですね。もう聖書をそのままボーンとどうぞ受け取ってくださいと、ぜひ一冊は皆さん持ってくださいねと、ホテルにぼかせてくださいと、学校でも配りますからと、もう仏教の学校でももう何でもいいですからと、とにかく聖書はぜひどうぞと、一冊はと、これも尊い福音の種まきですね。私たち服部希望教会もあらゆる手段を用いてこの種まきをしていこうではありませんか。知恵を用いて、またこの日本の方々に届きやすいツールによって福音の種まきをですね、もう豪快にと、時にはまあお上品にですね、あとこう僕ゆかしく、もうあらゆる手段によって巻き続けていこうではありませんか。州法に載っておりますが、8月18日河野香織さんが洗礼を受けられます。香織さんがはっきり私におっしゃってるんですね、このゴスペルクワイアに参加したのがとても大きかったですと。このクワイアに行くようになって、いろんな教派のクリスチャンたちと友達に なりましたと。でいろんな教派のですねクリスチャンたちから信仰の話を聞いたり話したり、まあ、分かち合えて、まあ、それで、まあ、その影響が大きかったですと言われてました。で私たちはもういろんなツールをですね手段を用いてこの福音を巻き続けていきたいと思うのです。まあ、8月18日はご一緒にですね喜びの機会を、まあ、共有してまいりたいです。そして2つ目ですけれども、2つ目は種は芽を出して成長するがどうしてそうなるのか、まあ、その人は知らないとあります。これはどうして成長するのか私たちは知らないんですね。実に不思議です。中国の共産圏で共産党からの迫害がひどいと言われてますが、地下教会が存在してですね、中国の国民の多くて1割は 10% はクリスチャンじゃないかと言われています。日本は信教の自由があります。自由にこのイエス様のことを語っていいんです、まあ、けれども本当に語るのが難しいですね。 1% の壁すら太平洋戦争敗戦後もう70年以上経ちますが、この 1% の壁すら、壊されないと。もうこの福音の種というのは実に不思議です。どこでパッと目を結ぶのか。今第三世界で、まあ、クリスチャン人口は、まあ、増え続けていると言われています。アフリカですね。そしてもうイメージとは真逆ですけども、今ヨーロッパが一番もう宣教必要な地域だと言われてるんですね。あのヨーロッパです。もう文化文明はもうキリスト教が根付いているあのヨーロッパで宣教が必要な地域だと。また詳しいことは マーガレットさんに聞いたらいいのかもしれないですけども、イギリスでも伝統的な教会がどんどんパブとかですねこう、飲み屋さんになっていってるとか、今イギリスの首相も、クリスチャンじゃないですよね。ヒンドゥー教徒だったでしょうか。このヨーロッパが今本当宣教しなきゃいけない地域だと言われています。もう予想がつかないのではないでしょうか。中国で爆発的にクリスチャンが増えていて、この日本ではもう振るわなく、まあそういう言い方しちゃいけないんですけど、アフリカでもクリスチャン人口が増え続ける、ヨーロッパではもうどんどん信仰がまあ弱くなっていってると言われています。私たちは夜昼寝起きしていますけども、この福音の種は芽を出して成長しますが、どうしてそうなるのか私たちには分からないです。この27節から、この例え話から私たちが教えられることは次のことです。それは神様に委ねるということです。お任せするということです。私自身ですね、今40代入りました。もうこの扉を40代の扉をですね入って、まあ、41になりまして、白髪も増えてきまして、30代の頃は抜いてたんですけど、もう抜くのやめました。もう埋挙にいとまがないということですね。しかし、クリスチャンには希望があります。外なる人は衰えても、内なる人は日々新たにされていくという希望があります。神様は私たちを成長させてくださるのです。パウロが、アポロが飢え水を注いだ、しかし成長させてくださるのは神様ですと、有名な御言葉もあります。私自身 これから50代、60、70年を重ねて一体どのような牧師になっていくのか分かりません。どのようにキリストに似たものに変えられていくのか分からないです。なぜなら成長させてくださるのが神様だからです。一体神様どのように私たちの心を変えてくださるんでしょうか。どのように今働いてくださっているんでしょうか。わからないですね。実にこの信仰の世界は神秘的です。ただ一つわかることがあります。それは神様は良い実を結ばせたいということです。私たちの心の中で、この服部希望教会を通して豊かな実を結ばせたいということです。そしてイエス様が再臨されたときに、ああ、あなたは本当に麗しい神の子だと、成長したこの地上で豊かな実を結んでくれたと、また服部希望教会も私の花嫁として本当にふさわしい着飾った教会に整えられたと、本当に嬉しいよと、神様はそのように私たちを、またこの服部希望教会を世の終わりの時迎え入れたいと、そう願っておられるのです。私も、自分の将来のことも案じますし、この服部希望教会の将来のことも気になります。また日本イエスキリスト教団の未来も気になります。この40代前半から下のですね、教職が男女合わせても20人満たないですね。きっと15人から20人ぐらいですね。で、教会は130の教会があるんです。将来この20人のですね、牧師たちでどうやってこの130の教会を牧していくのかと、もう小さな脳みそですし、視野も狭いですから、もう今の状況で将来を思うと、いろいろ心配事は尽きないです。しかし、この例え話で教えられることがあります。まず原点は ここですよねと、ここを本当ちゃんと掴まなきゃいけないというイエス様の教えがあります。それは良い土地になるということです。私たちの心が良い土地として、土として御言葉を日々受け取り続けること、本当これをコツコツと私たち一人一人がやっていけばいいんだなと。で、その一人一人が集まった服部希望教会の未来は明るいと、この例え話から私たちは神様に委ねることを教えられます。人を育てるは神、教会を育てたるも神様です。そのために私たちは互いの信仰成長のために使い合うのです。愛し合うのです。祈り合うのです。そのことによってさらにお互いが良い土として変えられていくからです。本当に今私たちがなすべきことは、良い心で御言葉を見つめる、受け取ることだと。あとはどのように成長していくのか、もう神様の領域なんだということを教えられます。28節で、土は一人でに実を結ばせるのですとあります。愛が人を育てます。一人一人が互いに愛し合い、御言葉を豊かに蓄えて歩んでいくならば、ますますそのような一人一人の集う キリスト教会になっていくならば、土はあとはもうオートマティックに、土は一人でに身を結ばせるのです。目に見える形で服部希望教会の宣教は、前進していくでしょう。愛のないところに神はおられません。イエス様が再臨された時、あれと、この神の子は、クリスチャンは全然いい意味を結ばせてないじゃないかと、もうこの教会もあれ全く実がなってないぞと、なんてちっちゃいんだと、腐ってるじゃないかと、食べれないじゃないかと、一体この教会はと、そういうこともあるんですよね。イエス様が再臨された時、神様をがっかりさせないたくないですよね。そのために私たちがなすべきことは、今なんですと、今良い土で心で御言葉を受け取る、その積み重ねなんですということを、この例え話から教えられます。たとえどこかの教会が将来なくなったとしても、その教会で救われたクリスチャンたちが世界でイエス様に会って活躍しておられるならば、イエス様を証ししているならば、それも素晴らしい実を結んだことになります。教会が将来存続したから豊かな実を結んでる、してなかったら結んでないという白黒をつけるのも間違ってはいると思います。もう最後の総括の部分です。私たち自身のうちで神様が今後どのように私たち自身を整えてくださるのか、楽しみに委ねていこうではありませんか。成長させるは神です。私たちのなすべきことは、神様の御言葉を一心に見つめて離さない心です。条件付きですけども、私たちにも、また服部希望教会にも、素晴らしい未来が約束されています。豊かに実を結ばせることができると、条件付きですけども、イエス様は明るい未来を私たちに与えてくださっています。その条件とは、もう最後になりますけども、神様の御言葉に良い心でとどまるということです。私もチャレンジですし、また御言葉は命ですから、力を、喜びを、平安を与えますから、喜びと感謝のうちにこの神様の御言葉を蓄えていきたいと、そう願います。お祈りをいたします。天のお父様、イエス様が来られて終末の時代が始まりました。もう新しい契約は我々人類に与えられません。このイエス様の福音が世の終わりまで、最後の審判までまかれ続けます。どこでクリスチャンが起こされ、信仰がどのように成長し、世界のどこでキリスト教会が誕生するのか、私たちには分かりません。成長させるのは神様です。そして神様はこの例え話を通して、豊かな実を結んでほしいと、私たち一人一人に、またこの服部希望教会に願っておられます。明るい未来を用意してくださっています。ですから 私たちは良い土で良い心で日々喜びと感謝を持って神様の御言葉を受け取り、また実行していくことができますように、どうぞ導き助けてください。イエス様のお名前によってお祈りをいたします。アーメン。